はい、感謝します。おはようございます。先生たち、先生方ご一行は今イスラエルの方でですね、ずっと初日からずっとヘルモン山からカルメル山、そしていろんなこのエルサレム、そしてまたエリコ、そして予定はですね、本当にこのオリーブ山、そしてまた神殿のところの門が開くようにですね、この言っておられます。聖霊様が導いてくださって、本当にこの疲れがないようにですね、本当にこの山本当ですね、大変だと思います。こうやってですね、石井先生のまた健康が守られるように、先生方の健康も守られるように、何よりも聖霊様が強く強く内側に働いてくださって、神様の心が本当になるように、もう天で主がそのことをなして導いておられると思いますけども、私たちもますます信仰を持って本当に主がなさろうとしておられること、天で御心がなるように、この地においてなるように、このイスラエルで主のご計画、再臨のご計画になるように、本当にそのために行かれてある、それに聖霊様が導いてくださることを今心がけてお祈りいたしましょう。また今日夜はですね、マリア先生が金曜礼拝を導いてくださいます。マリア先生も本当にこの健康が支えられ、守られ、また聖霊島、信仰島、そして本当にこの主の恵みの中でその働きがますますまたなせれるようにですね、お祈りをしていきたいと思います。それでお祈りしてまいりましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえます、褒めたたえます。私たちをもやはるかに超えて、主の素晴らしいそのご計画、その道を引き上げて入れてくださっておられることを感謝します。本当にお父様、何の価値もないこの私たちでありますけども、主は本当にそのご計画の中に入れてくださって、聖霊様が私たちのただ中にお働きくださり、祈りをなしてくださることをまた感謝いたします。感謝します。あなたに委ねます。今イスラエルに行っておられる主の先生、また先生方一行、主をどうぞどうぞ信仰と聖霊、御霊と知恵、恵みと力で満たし、どうぞ主が一つこのプログラムを主を祝福くださいますよ、ね、その真ん中に聖霊様、あなたがいてくださり、主と様、あなたの御声を持って、御言葉を持って、本当にこの再臨のお父様のための備えと、またあなたのお父様なさおうとしておられるそのご計画の預言の御言葉が成就できていくために、聖霊様、預言の霊である聖霊様が先生方、先生導いてくださり、用いてくださりから感謝します。主はますますお父様健康を祝福ください。主をますます主をどうぞどうぞ一つ一つのプログラムが祝福されますように、そしてまた聖霊様が望んでいたって、ところどころにおいて励ましてくださって、また預言の御言葉をお語りくださって、交わってくださって、祝福くださって、導いてくださるから感謝します。包めてくださるから感謝します。用いてくださるから感謝します。どうぞ私たちも共に祈ります。どうぞどうぞ聖霊様が望んでくださって、祈る力を与えてください。どうぞまた今日夜は本当にマリア先生が金曜礼拝をお導かれます。どうぞ疲れのないように、主の信仰と聖霊、御霊と知恵、恵みと力でますます満たしてくださって、取り札として持ち出されることを覚えて、これから感謝します。感謝します。感謝します。また手術はお父様エリア先生が導かれます。明日もエリア先生土日は導かれます。どうぞどうぞ本当にこのあなたのおっしゃったその交わり、御言葉が本当にそのますます生きたものとなって、主と様は解き放たされてまいりますことを覚えて感謝いたします。どうぞますます祝福してください。主ください。聖霊様どうぞ望んでください。主どうぞ聖霊様この場に望んでください。足りないこの私であります。ただあなたに身を委ねます。主と様感謝します。感謝します。感謝します。主を感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。今日は詩編の85編ですね。それと黙示録の13章、これを見ていきたいと思います。85編の1節から3節までちょっとお読みいたします。主よ、あなたは御国に恵みを施し、ヤコブの囚われ人をお返しになりました。あなたは見た目の咎を許し、彼らのすべての罪を負われました。セラ。あなたは激しい怒りをことごとく閉じ去り、燃える御怒りを押しとどめられました。 本当にですね、まあ、この背景をちょっとこういろいろ合わせてこう考えてみますと、見てみますと、このバビロン捕囚ですね、70年間本当ですね、偶像崇拝によって、この捕囚になっていったこのヤコブのですね、囚われ人を、まあ、70年間もわからないでいた人もいたでしょう。もういつになったら解き放されるか、まあ、導かれて向こうまで囚われて、その場で、亡くなった人もいるでしょう。まあ、そういう中で本当にですね、まあ、罪があった、本当にこの高ぶっていた神様よりも本当に現実を世の中を見ていた、まあ、自分たちのことばかり考えていた、まあ、そういうことをですね、本当にこの悔い改めて、まあ、その中で神様の備えられたその70年間が期間が過ぎて、主は再びですね、イスラエルと返してくださるわけでありますけども、この感謝はあったんですけど、そのしかし4節読みます。我らの救いの神よ、どうか私たちを生き返らせ、私たちに対する見怒りをやめてくださいとですね、まあ、しかしその許されてこのイスラエル帰ってきたのは良いんですけども、現実が本当にこの厳しいんですって、本当にですね、厳しくてどうしていいのかということでですね、もうそれが五節では、あなたはいつまでも私たちに対して怒っておられるのですか、世々に至るまであなたの御怒りを引き延ばされるのですかとですね、本当に現実は厳しい、何かますますまた責められている、またそのようなことをですね、現実は見ている。帰ってきてもですね、荒れ晴れてたまた神殿が目の前にあるし、まあ、城壁も崩れているし、また私の自分たちの住む家も、まあ、本当にこの、亡くなっているところもあるし、まあ、本当にこれを復興していくにしても、まあ、もう見るではこの労働力ですね、働く人とかとても少ないし、経済力、まして経済力なんかない、それに取られてまして再建しようとする中によって、もう邪魔する者がいる、脅迫する者がいる、もうどうすることもできません、もう進むことができませんとですね、本当にこの現実は厳しいとですね、いうこのところがあるそうですですね、この私たちも本当にこの罪許されて本当にこの歩むんですけども、いろんな環境が行き詰まったですね状況、また健康も思わぬことでですね、このことでこのうまくいかなくなったりとかですね、思わぬそういうことに出くわして、本当にこの試練の中に入っていく、まあ、しかしそれで祈ってすぐ解決していけばいいんですけども、祈ってもなかなか現実がですね、スムーズに解決していかない、まあ、そのようなことがただただ私たちはあるわけでありますですね、もうここでまた6節にはですね、あなたは私たちを再び生かされないのですか、あなたの民があなたによって喜ぶために主を力をくださいとですね、それでもなお主により頼むこの危険な記者たちがあるわけですね、本当にこの、ね、喜ぶために主はあなたをますます心から褒めたたえるために主を力をください、もうそれに私たちもこのような願いになることがあります。人間のこの努力では力ではこの誠のこのイスラエルの国づくりですね、そしてまたこの平和ですね、そしてまたこの国家のこの秩序、そして祝福は到底私たちの力でできるものではありませんと、主よとこの神様のこの恵みとこの平和とそしてまた祝福は本当に必要ですけども、主よあなたの道からが必要ですとですね、7節、主よ私たちにあなたの御恵みを示し、あなたの救いを私たちに与えてください、でもその意味もうなおももうですね、もう現実を見てもう主にただただすがるしかない、まあ、祈りですね、心をそぎ出して祈るんですね、もう絶対にこの神様が必要である、まあ、本当にここはですね、予言的な渇望ですね、心貧しく罪に悲しみ義に飢えかく、まあ、そのような状態があるわけであります。もう本当にこう 悔い改めてもですね、まあ、本当にこの、厳しいこの現実、もしくは訴えるものがまあ続けて見えていく、まあ、本当にですね、さじ投げてどっか行きたいと言ってもどうすることもできないというですね、まあ、しかし私たちもこのそういう状況の中にあっても、まあ、主しかないんですね、主しかない、まあ、主にこの祈り、この求め続けるということですよね、諦めないということですよね。まあ、本当にだからあとはもう方法は主にですね、心を注いでまた祈り続けることしかないわけですよね。まあ、詩編の62編の8節を読みしますけども、民よ、どんな時でも神に信頼しよう、あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ、神は我らの酒どころであるとですね、セラ、まあ、本当にダビデが自分が本当に苦境の中にあった時に神様に頼んだ時に神様から救い出された、助け出された、奇跡を見た、あらゆる苦難困難患難から私を救い出してくださった神主は生きておられるという信仰告白をですね、もうはっきりとこう言うことができるほどの神様体験をですねしていくわけです。もうそのような中で、自分の中にあるものがですね、本当に自分の考え、人間的な考え、まあ世的なそういう考えがだんだんだん取り除かされていくということを体験していきました。ますますこの祈り続けることにおいて、本当にこのルカの福音書では18章の一節で教えています。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤムミがいたが、彼のところにやってきては私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう、でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言って、ことをですねやってくれるわけですよね。まあ、ここでもう不正な裁判官の神様をですね、不正な裁判官でとてもとてもそのことを思えないんですけども、もうこの通り、なんて神様ってひどいなんだ、こういうのですね、まあ、時々私たちもつぶやくことがあります。なんでこんな環境に置かれることがあるんだってですね、まあ、しかし、まあ、心の中でも今主しかない、祈り続けしかない、まあ、それを見なかったら神様は離れて自暴自棄になって、もっとマイナスになったら大変ですからね。まあ、ここで本当にそこで祈りの大切さというのがあるわけですね。まあ、ここで私たちが本当にこのへりくだらせられる、ね、本当に私たちとこの人間的な考え、この罪の性質というものが少しずつ神様により頼むことによって、神様が働いてくださることによってだんだんこの削られていくというですね、ことをその時は分からないただけ、後になってみると、まあ、自分が後でまた変えられる、神様の素晴らしさが分かるということをですね、まあ、体験していくわけでありますけども、8節にはですね、私は主であられる神の仰せを聞きたい、主は御民と聖徒たちとに平和を告げ、彼らを再び愚かさには戻されないとですね、もう預言的信仰祈りをですね、ここでこの変わってくるわけですよね。イザヤの52章の7節にはですね、すみません、これ、まあ、これはいいですね、まあ、ルカの4章18節を見てみましょうかね。ルカの14章、これは、これが、まあいいや、はい、いいです、それ、まあ、9節をつけてみます。誠に御救いは主を恐れる者たちに近いというですね、本当にこのようにして、まあ、そのためにですね、近い、まあ、これは福音をですね述べ伝えてくださる神様が、まあ、来られるんだって、まあ、予言的なことを、まあ、この民たちは聞いているわけですね。まあ、預言者が本当に将来的にもイザヤも本当にこの将来もう救い主が来るんだ、救い主が来られるんだ、まあ、それ誰も信じてない、誰もまだよくわからない、そのメシアがどういうお方かということもわからない。しかし、ここではもうここもまた預言的にですねなっていくことで、まあ旧説では誠に御救いは主を恐れる者たちに近いんだということですね。 それは栄光が私たちの国にとどまるためです。でも、もう予言的なこのものにこの変わっていってますですね。本当にそういう中によって、詩編の147-11には、主を恐れる者と御恵みを待ち望む者と主は好まれるということですよね。まあ、本当にこの神様イエス様は本当にこのへりくだっておられる。へりくだった者のところに神様来られる。神様は本当にへりくだっておられるから、近くにおられるけどもう見えないんですよね。私たちが本当に心が高ぶって、神様はへりくだっておられるから、本当に灯台元暮らしでなかなかわからない、心が低くなって死を求めるときに、もう本当に主がものすごいこの恵みを持って持ってですね、本当にこの体験することがただただしてあるんですけども、まあ、イザヤの66-2には、私が目を留める者はへりくだって心砕かれ、私の言葉におののくものだとですね、本当にこのへりくだったイエス様があるわけでありますけども、で続けて、10節、恵みと誠とは互いに出会い、義と平和とは互いに口づけします。誠は力愛で、義は天から見下ろしています。誠に見下ろしています、まあ、ここでもう本当にこの神様のですね、このことを予言しているところでありますね。イザヤの53-3からちょっと読みしますけども、彼は蔑まれ、人々から抜き物にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まされ、私たちも彼を尊ばなかったですね。もう誰がこのような預言、救い主で神様をですね、考えたか見たかということですよね。まあ、ことに、彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたとですね、このようにしてへりくだる時に、へりくだったイエス様を本当に聖霊様が啓示してくださる。そのところで、あ、神様生きておられるんだ、本当に神様は私をこの生かしてくださるんだ、まあ、物事が現実は変わらないんですけども、全能者にして主なる神様が慰めてくださる、励ましてくださる、霊を生かしてくださる、そしてまた生きる方向の道を示してくださるという信仰、希望、愛、そこに十字架の愛を示してくださって、そのような本当にこう厳しい状況じゃないとわからない、体験することのできない神様の奥ゆかしい深いそのご計画がですね、私たちにもこの人間にあるわけですね。まあ、それにして神様はこの良き知らせをですね、持ってきてくださいました。それに私たちはですね、まあ、本当にこのイエス様は十字架で私たちのためにもう命を懸けて死ぬまで愛してくださって、十字架にかかって身代わりになってくださった。そして本当に私たちをこのどうしようもない、自分の力ではどうすることもできない、もう汚れたといったものをイエス様は清めてくださいました。そして私たちは内なる人がこの傷だったり、そして体が傷を負ったり、本当に病にかかることがあります。その病もイエス様が負ってくださった。何か私の人生呪いのようなこと、呪いの人生、呪われた家族、家計のように思える。しかしイエス様は十字架上その呪いを断ち切ってくださった。そしてアブラハムのその祝福を私たちに与えてくださった。立っていても祝福され、寝ていても祝福され、どんな町にあっても祝福される、野にあっても祝福される、そのような祝福ですね。そんな信仰を聖霊様が与えてくださるんですね。御言葉が生きたものとなって、この愛となって、また私たちがこの持つことのできなかった信仰というものを聖霊様が与えてくださるということを体験させてくださるんですね。まあ、それゆえに、まあ、神様は生きておられる、生きておられる、この方は昔からも生きておられ、今も生きておられ、未来も生きておられる。まあ、そのことをはっきりと知るために、ダビデはあらゆる苦難困難から私を救い出した神は主は生きておられるですね。はっきりとこの告白して神様を体験して、また証ししていくわけですね。そのように私たちも、まあ、そのようなこの後魂が恵まれますし、全ての点で恵まれますし、健やかである、まあ、この50の福音、先ほどこの話しましたけども、そのような中で生きていく、ますます私たちは賛美詩の祝福、50の福音、神様体験、良き神様体験、 悪い神様じゃない、良き神様です。いつも私たちがマイナスに見るけども、イエス様を見上げて大きなプラスに変わる、私たちのこの信仰が、あなたの信仰があなたを救ったのだとですね、あるように、本当にこの世に大きなこの苦難困難患難があります。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているからとですね、本当に信仰こそ世に勝たしめた勝利の力ですとあるように、信仰を奮い立たせる、まあ、それも自分の力はできないけど祈る、ただそのような祈りにならないような状況ですけども、この姿勢がそれになるときに、全てをですね、私たち自身のこの十字架にかかっているのと一緒ですよ、ね。まあ、そういうようにして神様が素晴らしい方向へと、神様のこの似姿へとだんだんだんだんと変えてくださる神様をこれから感謝します。まあ、それにして私たちの主の恵み、祈りの中での恵み、聖霊様との交わりがもっともっと深くなるように、イエス様の皆によって祝福いたします。それでは黙示録の13章をですね、見ていきたいと思います。まあ一節、また私は見た、海から一匹の獣が登ってきた、これには十本の角と七つの頭とがあった、その角には十の冠があり、その頭には髪を切らす名があった。まあ12章の方ではですね、獣がですね、いるんですが、それは十本の角と七つの頭とこの七つの冠だったんですけど、ここでは十の冠ですね。それはまあ十二章では本当にこのイエス様にあって本当にこの敗北していくし、そしてまたイエス様を信じる者たちの証によって本当にこのまた負けていくし、まあそれでもう本当に怒ってこう追いかけてくるけども、まあ結局の一番最後にですね、そして彼は海辺の砂の上に立ったってですね、まあ、そこで終わってて、この一節につながっていくわけですね。この獣、海から一匹の獣が登ってきたとですね、まあ、その獣が十本の角と七つの頭と角には十の冠があった、そしてその頭には髪を汚す名があったとですね、まあここに書いてある。まあ、さあ二節には、私と見たその獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。理由はこの獣に自分の力と位と大きな権威を与えたとですね、書かれてあるわけでありますけども、本当にそのここで、ですね、こっちか、すみません、ここで、7つの頭と10本の角を持つこの獣の比喩を教えてあげましょうというのが、これは黙示録の17章のところにですね、ちょっと書いてあるからちょっとお読みします。ここにはまた バビロンがですね、載っているということですけども、すると見つかりたちは私にこう言った、なぜ驚くのですか、私はあなたにこの女の比喩とこの女を乗せた7つの頭と10本の角を持つ獣の比喩を話してあげましょうですね。10本の角でこれ銃の獣ですよね、銃の冠にかぶっている、その額には意味の秘められた長かれた、すなわち全てのインプと地の憎み子の母大バビロン、これが載っているわけです。これ後で出てくるんですが、このところではまた出てこないんですけども、本当にこのあなたの見た獣は昔はいたが今はいません、やがてそこを知れぬところから登ってきています、そして彼はついに滅びます、地上に住む者たちや世の初めからこの命の書に書かれて、これはもうちょっとこう同じ17章の中にこれ書いてあることがですね、三節をですね、この頭のうち一つは打ち凍らされていたと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった、そこで全地は驚いてその獣に従っていったとですね、まあこのイエス様のですね、十字架のこの死とよみがえりを招いていくということも考えられますし、これも今から起こることですから、まあ、はっきりとしたことはこの言えませんですね。まあ、とにかく、まあ、反キリストがもっとこの もう具体的にですね、働きかけてくるということですよね。まあ、そして14節には、そして竜を拝んだ。特に権威を与えられたのが竜だからである。また彼らは獣も拝んで、誰がこの獣に比べよう、誰がこれと戦うことができようと言ったってですね、まあ、このようにしてですね、来るわけでありますけども、もう本当にこのイエス様はですね、まあ、惑わされないようにですね、まあ、気をつけなさいと、まあ、言われ、まあまあ今まではもう本当にこのいろんな宗教いろんなあれでもはっきり分かるようなこと、ね、クリスチャンである分かるようなことも多くありました。でだんだんだんだん見言葉しとかないと騙されてしまうというようなそのようなこともありました。またこのようなこの今からはですね、本当にこの、そのような見分けですね、そしてまた勇気力、そういったものが本当にこの私たちはこの必要になってくるわけでありますけども、まあ、マタイのこの24章にもですね、一節にはその時には世の初めから今に至るまで未だ勝ってなかったような、またこれでもないようなひどいこの苦難があるからですってですね、まあ、偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できればこの先民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことをして見せていきますとですね、まあ、もう本当にこのイエス様がされたようなこと、もうそれ以上のようなことをもうしてくる可能性があるわけですね。まあ、しかし、この五節は、この獣は傲慢なことを言い、けがしことを言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。まあ、42ヶ月間ですね、3年半。そこで彼はその口を開いて神に対するけがしことを言い始めた。すなわち神の皆とその幕や、すなわち天に住む者たちを罵った。ですね、まあ、また彼は生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許された。またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられたとですね、もう本当にこう管理社会ですよね。本当にもう地に住む者で掘られた羊の命と一緒に、世の初めからその名の記されていない者は皆彼を拝むようになる。耳のある者は聞きなさいとですね、まあ、この666の経済システムと、この偶像、この支配によるところの3年半ですね、恐ろしいそのような観難時代の中に行くわけでありますけども、まあちょっとお読みします。先に、虜になるべきものは虜にされていく、剣で殺すものは自分も剣で殺されなければならない。まあ、ここに生徒の忍耐と信仰があるということですね。ここにこう私たち本当にこの忍耐と信仰ですね、まあ、これが本当にこの必要であるということをですね、まあ、ここに書いてあるわけでありますけども、これがなかなか私たちの自分の力では、自分の考えでは、自分の努力では、まあ、できるものではないわけですね。やはりこの人たちがですね、初代教会にいた人たちが本当にですね、信仰と聖霊に満たされ、御霊と知恵とに満たされ、恵みと力とに満たされた人という人たちをやっぱりこう立てていったわけですね。まあ、しかし周りの人たちはみんなこの祈りの中であって、いろんな状況下の中にあって、まあ、祈りのサポート、取りなしをしていく中によってペトロも解放されていくわけです。パウロとシラスも祈りの中にあって、獄舎の中にいられても、本当にこの神様を賛美していくときに、まあ、大地震が起こって獄舎が開けていくという、そのような救いの場、神様のご計画の場、本当に神様のご計画の中にいれば、神様は必ず守ってくださるということです。そして死を恐れないというほどの神の聖霊の力が望んでくるわけですね。もうそれに私たちはもう今読んだところに目を留めてですね、恐れるんではなくて、本当にこの信仰と聖霊、御霊と知恵、恵みと力に満たされる、まあ、そのように御言葉と真理の御言葉ですね、そしてまた真理の御霊様とのこの交わりの中にあって、私たちの内側に分別力ですね、何が良いことで正しいことかですね、そういうことを見分ける力もあるし、そして見分けてそれを実行していくその力ですね、これはもう全部聖霊様によるこの力ですよね。信仰と聖霊、信仰と聖霊、またイエス・キリストを見上げていく、救いはイエス・キリストだけとですね、それにはっきりこの言えること、そしてまた御霊と知恵、知恵ですね、御言葉の知恵ですよね、真理の知恵ですよね、それが分別力を与え、また判断力を与え、決断力を与え、その力も聖霊様が与えてくださる。 恵みと力ですね、まあ、福音を述べされその力もありますけども、この恵み、神様の十字架に掲げたその愛、神様の品性、この神様のこの性質ですね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実には自制という素晴らしい神様のこの品性が、知らず知らずのうちに私たちが祈っていくときに、まあ、いろんな苦難困難の中で祈っていくときに、神様が私たちの中で働いてくださる、私たちこう宮としてだって働いてくださる、まあ、そういう中で満たされた人たちがステパノ、またパウロ、ペテロ、まあ、そういう人たちはもう迫害に恐れない、もうステパノなんか立ち上がって、もう本当にイエス様がねおられる、そしてもう本当に投げられて眠ったようにして、殉教を遂げていくという場面があります。もう人の働きがそう、初めの雨ですよね。しかし後の雨も聖霊様が望まれるということを私たちは覚えて祈っていくと、さらに聖霊様の力を受けていくという中に入っていくかと思います。だからまあ本当に世の中を見れば、まあ、AI がですね本当に発達してきて、ロボット、人間型のロボットがですねあちこちこといろいろもう現実的に倉庫とかそういったところに働いているという、もうそのところですね見ます。もうすごいびっくりするぐらい、まあ人型のロボットもありますし、そしてまた宗教的なことでは、まあいろんな経典をそのロボットに入れてですね、それをずっと話す、アドバイスする、サポーターみたいなロボットが出てくるんですけども、もう 今現実そういう状況ですから、もっとさらにですね、もうサイボーグ、まあもう人みたいな方になるかもしれないし、もうこれはもう今後出てくることですから、まあ、皆さんも関心あることだと思いますんでね、まあいずれ見ると思うんですけども、まあそういう中にあって私たちがすべきこと、まあ世の中に勝つこと、また勝つよりも主の中にいる、主が私たちを追ってくださる、まあ、その中にですね行く、まあ、ただ一人ではなかなか生きていくのが難しいから、このようにして教会に集まって祈る、互いに愛し合う、まあ、ヨハネも言いましたね、そのこういう迫害の時代の中にあって互いに愛し合いなさい、イエス様も言いました、愛し合いなさい、一人ではもうこういうことでなかなか勝利していくことができない、本当にこの祈り合う、支え合う、また励まし合う、まあ、そういう中にあって神様は守られるし、また清められるし、まして、新しい人ですね、花嫁を神様が作り上げている、これは私たちのできることではなく神様のご計画です。そういう中でただただ私たちが御言葉と祈りと聖霊様とこの交わる中にますますこの祈っていくときに、まあ、知らず知らずに言えんで神様のご計画を祈っている、取りなする、まあ、自分ではどう祈っているかわからないけども神様がされる、そして私たちの内側も取りなしてくださるし、また私たちはですね神様のご性質に預からせるものとしてくださる、もうこのうち聖霊様が私たちの内側にこの威厳の祈りを持って、徳を高め、また取り出してくださり、また私たちをイエス・キリストに似るものとして、整えてくださるということを、まあ、今朝覚えて祈りをしていきたいと思います。それでは私たちは神様をますます慕って良き神様であるということ、どんな状況の中にあっても主は私たちを救ってくださることができるお方、まあ、そのことを思いながら祈りに取り組んでいきたいと思います。それでは主の御名を読みながらお祈りしてまいりましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、リアバラバラリアバラバラリアバラバラ、主よ感謝します、感謝します、あなたの素晴らしいこの道、どんな苦難困難の中にあっても主の素晴らしいそのご計画、主よ、お父様は私たちにはできないけども人にはできないけど神にはできる、神にはどんなこともできる、ただできるお方、プラスの神様、祝福の神様を私たちも見上げます。主よあなたを見上げていきます、あなたは良き神様であり良き備えを持って見下されるお方ですから感謝します、感謝します、感謝します、おめでとうございます。